26日木曜日の小樽しりべし版です。最初は小樽市予算2026の記事です。防洋サッカー場天然芝修繕。この春から J リーグクラブ夏合宿誘致へ。小樽市は今春から市防洋サッカーラグビー場の天然芝の修繕を行います。プロチームの夏合宿誘致に向けた足がかりとする狙いで、2026年度一般会計予算案に事業費3500万円を計上しました。雪解け後から修繕を始め、2027年度からの誘致を目指します。サッカー J リーグが今年から8月開幕に移行するのに伴い、各クラブは直前のキャンプ地として、冷涼な北海道に注目。道内では誘致合戦が熱を帯び、すでに札幌市や網走市などで誘致が決まっています。防洋サッカーラグビー場は2005年から供用を開始しています。縦100メートル、横150メートルのグラウンドを3面備え、うち2面が天然芝です。小学生から社会人までが利用し、全道大会などでも使用されています。2013年には J リーグ一部 J1 の浦和レッズが5日間程度のキャンプを行っています。市によると、ここ2、3年で J リーグの複数クラブが視察に訪れたといいます。クラブ側が共通して求めたのが芝の整備です。デコボコが見られたほか、雑草も増えてきていると言い、完成から20年超えで初めて芝を修繕することを決めました。市は新千歳空港からのアクセスの良さや高速道路の出入り口からの距離、近隣に宿泊施設があることなどの利点をアピールし、誘致につなげたい考えです。次です。小樽商大突破目指し挑む前期二次試験始まる。2026年度国公立大学二次試験の前期日程が始まった25日、小樽商科大学でも受験生が入試に挑みました。交通機関の乱れや試験のトラブルはありませんでした。受験生は緊張した面持ちでこの大学の正門をくぐり会場へ向かいました。正門付近では学生団体が受験生にカイロなどを配布したほか、校内には応援団が作った激励メッセージ入りの看板が掲示されました。次は小樽海上保安部のニュースです。海難救助を想定、潜水士評価訓練。小樽海上保安部は巡視船エサンの潜水士による氷下氷の下氷下潜水訓練を小樽市あさり川温泉の小樽内湖で実施しました。訓練は閉鎖された特殊な環境下で実施することで高いストレスへの耐性を養い技術力向上を図ることを目的に毎年行っています。今年は18日に実施し、エサンの潜水士5人全員が参加しました。結氷した湖に穴を開け、水温 0.6 度の氷の下を潜水しました。次も小樽の記事です。交流カフェで悩み相談、社会福祉士など対応。住民が交流するコミュニティカフェ、小樽カフェ柳川通り店が、小樽市中心部の複合文化施設、浦小樽モンパルナスのレンタルカフェスペースで開かれました。今回は、ばあちゃん食堂と題し、地元有志がおにぎりや豚汁などを提供し、およそ50人が交流を深めました。カフェは、市の中部地域包括支援センターが10日に主催し、今回で3回目です。認知症や引きこもりの人の参加も呼びかけており、このセンターの社会福祉士やケアマネージャーが 認知症や介護などの相談に応じています。次回のカフェは5月を予定しています。小樽市最後のニュースです。けん玉やお手玉、親子で遊び体験。けん玉やお手玉などの日本の伝統的な遊びを親子で体験する催しが、小樽市勤労女性センター、ウイングベイ小樽内で開かれました。市が昨年12月、ウイングベイ小樽に開設した地域子育て支援センター、親子の集いの場による初の地域交流イベントです。14日に実施し、親子12組合わせて37人が参加しました。ドイツ製を中心に欧州の木製おもちゃなどを扱う市内の玩具店、ハンズ・オントーイ・キンダ・ディープの杉本店長が日本の伝統的な遊びとドイツ製のおもちゃの共通点について説明しました。シンプルで深く遊ぶことができる。幼児教育では面白がって練習し、できるようになる過程が大切と話していました。次は倶知安町のニュースです。倶知安の中高生サークル、六花。町内の自然や歴史を学ぶ中高生のサークル、六花が誕生し、冬のイベント、ユキトピアで活動成果を披露しました。羊蹄山や尻別川など恵まれた自然がありながら、町内の学校には生物部がなく、町に生息する植物や虫への知識を深める機会は少ないのです。地域おこし協力隊や、倶知安風土館の協力を得て、倶知安中学生4人が昆虫採集や標本作りを通じ、地域の豊かな環境を学んでいます。次も倶知安のニュース2つ続きます。倶知安小学校5校再編検討、児童減少想定上回る。町は25日の町議会厚生文教委員会で、新年度に小学校適正配置審議会を設置し、町内小学校5校、4校と西小蒲山分校の再編を検討することを明らかにしました。2016年に5校を3校にする基本計画を作成したものの、実施を先送りしていましたが、児童数が10年前の想定より100人以上少なくなっており、計画を見直すことになりました。この計画策定時は、北海道新幹線の札幌延伸を見据えて、町の人口動態を見極めるとして学校再編を見送っていました。ですが、新幹線の延伸時期も不透明となり、この計画で2025年度に814人と見積もっていた児童数は696人と大きく乖離。多くの小学校が築30年以上経過し、今後大規模改修も控えています。関連記事お読みします。西小蒲山分校休校に。町は25日、西小蒲山分校を4月から休校することを明らかにしました。常時登校する児童がいなくなるためです。この学校は1934年、昭和9年に建築され、道内の公立小中学校の現役校舎では最も古い校舎です。この学校の主な校区は、ニセコ平府地区で、2013年度のピーク時には31人が在籍していました。その後、20人台で推移していましたが、本年度は9人まで減っていました。このうち通常登校する児童は4人しかおらず、うち1人が3月に卒業し、残る3人も西小への通学を希望していることから、常時登校する児童がいなくなることになりました。次は蘭越のニュースです。蘭越の小中5人の選手が全国 黒缶へ豊富。蘭越クロスカントリースキースポーツ少年団の小中学生5人が3月6日から8日に新潟県と名寄市でそれぞれ開かれる全国小学生選抜スキー大会と全国中学生選抜スキー大会に出場します。団員たちは大会を前に今町長を訪ね奮闘を誓いました。このほか後志管内では肝別町や倶知安町の児童生徒が全国選抜大会に出場します。次はニセコのニュースです。ニセコ美術家ラオさん個展、淡い色合い風景アート。マカオ出身で日本を拠点に活動する美術家シーズン・ラオさんの個展が町内の有島記念館で開かれています。制作を通じて親交の深い旧仙台藩渡伊達家の20代目当主伊達元重さんとのトークショーも行われました。ラオさんは2010年から10年間北海道を拠点に活動。雪や霧に包まれた道内の風景を撮影し、その写真をもとに手すき和紙へ水墨画のような淡い色合いで表現する独自の手法で知られています。個展は3月8日までです。午前10時から午後4時半まで。3月2日から4日は休館です。最後はヒグマ出没情報です。倶知安町です。25日午後5時半ごろ、町北3東10の駐車帯付近で熊1頭が東に向かっているのを歩いていた近隣住民が目撃しました。現場は一般住宅からおよそ300メートルのところです。以上、26日木曜日の小樽しりばし版を終わります。